心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時、鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ6月に入りました。あっという間に今年も折り返し地点が見えてまいりました。今年の夏は例年より暑くなりそうなんて予想が出ているようですが、すでにムシムシとしていますね。皆さん体調崩されていないでしょうか。私は湿度があまり得意ではないので、この時期は心を整えるためにも体に焦点を当ててメンテナンスするようにしています。自分の心地いい状態を知っておくって大事だなぁと改めて感じる今日この頃です。この番組 How do you feel? は感情をキーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きていくための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかよさん、お越しいただいています。かよさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、むしっとしてますね。
むしっとしてますが、これが鎌倉の6月ですよ
そうだ、前向きだな。
紫陽花綺麗ですね
本当ですね、はい、かよさん、今日のご機嫌いかがですか。
ありがとうございます。鎌倉の紫陽花、私大好きで、弊社のロゴのモチーフにもしてるぐらいなんですが、
う
ん、
はい、
本当にいろんな色がね、多様な色がもう醸し出されるっていう紫陽花が私も本当に大好きなので、ぜひ皆さん6月の鎌倉いらしてください。
この時期だからこそ生き生きしてる紫陽花にパワーもらえますよ ね、うん、
ね、
ありがとうございます。このようにまずは感情を言葉にしてみるということが、自分の感情を理解するための大切な要素であることをここまで学んできています。前回は株式会社マハロ代表取締役の松井由香さんお迎えしまして、偽りのない私というテーマでお話を伺いました。今回も素敵なゲストお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストを早速ご紹介いたします。株式会社ブレインラボ鎌倉代表取締役、前田由美さんお迎えしています。由美さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
元気でる、
ご近所の人来た
かえさん、どうも、
ね、
こんにちは。
もう窮地の中で、お二人はさすがでございます。今日はスタジオの中が本当にパワフルですね。さあ、今回のゲスト前田由美さん、早速ご紹介いたしましょう。奈良県出身、神戸大学卒業、神戸大学大学院にて保健学の修士を取得、さらには筑波大学大学院にてスポーツ医学の博士を修了、医療機関トレーナー、専門学校講師、電機メーカーヘルスケア新事業並びに商品企画、そして大学非常勤研究員業務などを経て、現在は株式会社ブレインラボ鎌倉代表取締役として各地を飛び回っている印象を私が持っています。さあ、体のスペシャリスト前田さん、ご自身がどのようにマインドと向き合い、どのような感情マネジメントを実施されているのか、今日は深く伺ってまいります。改めまして、前田由美さんです。由美さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。過分にご紹介いただきまして大変嬉しく思います
ありがとうございます。もうね、声の張りを聞いてくださればもう皆さんお分かりかと思いますが、
はい、
やっぱね、体のスペシャリストとね、
はい、
ご紹介させていただきましたが、
はい、
まずは大学の方で保健学並びにスポーツ医学、は
い、そうですね、
はい、
学んでおりました。一番最初にご紹介いただきました医療機関トレーナーって言ったところで、私リハビリを卒業された方の、はい、要は日常生活の復帰だったりスポーツの復帰のお手伝いをしてたんですね。
なるほど。
で、なんですけれども、やっぱり体が 100% 万全でいうわけではないので、やっぱり体のシグナルで痛みっていうのが割と表現されるわけですよ。主観的なものじゃないですか、痛みって、
はい、
痛い痛くない、その痛さはどれぐらいなのっていうのはご本人自身しかわからないことだったりするわけですね、はいはいはい、なのでそれをトレーナーである私が何とかして 理解したいっていうふうに思ったのがきっかけになります。それで大学の方でその痛みの研究をしておったんですけれども、やっぱりその痛みにも精神心理的な要素っていうのが過分に関わるんではなかろうかっていうふうに思ったので、はい、それで研究し始めたのが、大学院の一番最初の保健学のところだったりするんですね。
なるほど。
私トレーナーの資格は持ってるんですけれど、医療資格は持ってないような状況でして、もうちょっと極めてみたいなと思ったんですね、
はいはいはい、
で学ぶとしたらやっぱりスポーツ健康のところで筑波大学っていうのは割とちょっと有名だったりしますので、そこで学べたらなというところで、そこに進学をして、さらにちょっと3年余り、研究生活を送らせていただいたということになっております。
すごいですね。その時の研究のテーマっていうのは中心は何だったんですか？
ですね、博士課程の時は、肥満の中年女性に運動と、あとお食事はもう普段一般的な食事状態ですね、をやった時に体と心がどう変わるかっていったところをやってたんですよ。
すごい興味深い。
しかも体だけじゃない、心も、
そうなんですね。精神健康度っていう尺度があるんですけれども、それを使いまして、どのようにそのトレーニングを経てですね、その参加者の方が変わっていくかみたいなのを見ていたのが博士論文の一部になります。肥満の方なので、やっぱり体重を落としたいっていう、やっぱりニーズってあるじゃないですか。だから同じ仲間が要は集ってくるわけですよ、
はいはい、
でそこでいろんな話もしながらトレーニングもするといったところで、一番改善したのは社会的な活動障害が減った。だから活動する障害のとなる障壁が減ったということなので、
意外すぎる、
外に出ていこうっていう、
まあ、
言い換えれば
そこはやっぱり気持ちの問題ってすごく大きいんですかね。
大きいと思います。やっぱり外に出てくるっていうことも勝ることながらですね、やっぱり仲間意識みたいなのがね、はいはいはい、一方で芽生えてきたりすると思うんですね。
なるほどね。
なので
人って誰かと一緒っていう時にすごく活動がこう、ね、なんていうかな、リードされるというか、押されるって言いますけど、まさにそれ、
まさにそういった。でこれがまあちょっと女性だったのでそういう結果が出たんですけれどもね、
はいはい、
だからそこがまあ男性になったらどうなるかっていうのは、どこまではちょっとまだ研究の限界だったんで調べることはできなかったんですけれども、それが結構結果を得て、おおと思ったりしました。
面白い。
なんかお話聞いてて、病は気からってよく言うじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、私たち素人目から見るとそういう言葉しか浮かばないんですが、その病とか痛いとか、そういうものとやっぱり気持ちの関係って、由美さんはどういうふうに今捉えてらっしゃるんですか？
ですね、例えばですけれども、関節リウマチの患者さん、一旦かかると一生お付き合いしなきゃいけない病気であったりはするんですね、
はい、
そういう方の痛みと、あと心の状態、私実際に不安だったり抑うつの調査をしたんですね。痛みの表現をいろんな言語でこう調べてる調査士があるんですけれども、はいはい、それを用いたところ、疲れ果てるような痛みっていうふうに表現された方が非常に多かった。
なるほど。
はい、でそういった方の答えられた方にうつの割合が高かった。
そうなんですか。
そこのちょっと相関っていうのが修士論文の中では結果として得られたんですね。
そっか。だから一つの言葉でもその度合いとか解釈が人によって違うっていうことですよね。
そうですね。
やっぱ人それぞれ、そうか、痛み一つとっても主観っていうものがね、尺度がみんな違うんだなっていうふうに。
そうですよね。あとで感情的なところって単体じゃないですよね。例えば痛いとか苦しいけど希望があるとか、すごくなんていうか不安なんだけどどっかにいたこと楽しさがあるとか、結構複合的なのが感情じゃないですか。
はい、そうですね。
だからなんか一つの側面だけ捉えるとミスリードしちゃうっていうことはあるな
ーなんていうふうに。で、分かっていてもご自身が受容できるかどうかって、受け入れられるかどうかっていうところ。
へえ、受け入れる、
だからそこができるかできないかでちょっと痛いけれども、はいはい、何らかの活動ができるとかね、お仕事ができるとか、
はい、
そこにつながっていくので、私がちょっと今いろいろね取り組んでいる中で大事にしているのは、気づくこと、行動することっていうところはもう割と言われてるんですけども、その間に入る受容する 受け入れることっていったところを大事にして対応しています。
ゆみさん、今ブレインラボ鎌倉というね、はい、取り組みを進められてますけど、はい、まさにここでそのプログラムを展開されていらっしゃるんですか。
はい、
そういった力を今から得たいという方、朗報があります。この辺りを後半でお話伺いたいと思います。、はい、引き続きゆみさん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お送りしている曲は今回のゲスト前田由美さんからのリクエストで、世界の終わり RPG です。由美さん、これなぜお選びになったんでしょう。
ですね、私もこの RPG ってこの曲の、ね、歴史どういったことでこういう曲ができたのかなって私も知りたくなって、うん、今回ちょこっとだけ調べてきたんですね。
はい、
そしたらキーワードが3つありました。仲間、
うん、
それと冒険、
うん、
絆、この3つだったんですね。で、なんか今のこの日本社会に必要な要素じゃないのみたいな、
ねえ、
はい、
と思ったんですよ。
また歌リクエスト出して調べちゃうっていうところが研究者っぽいですよね。
リサーチを欠かさないっていうね。
そっちか。
そうなんですよ。いや、何に私惹かれてるんだろうって思ったんですよね。
う
ん
う
ん、
そうかそうか、直感的に、
直感的に惹かれて、はい、でそっから裏付けを取る癖があるのか
もし
れ
ない。
そう、癖になってて。そうなんですよ。それでちょっと調べたら、あ、こういうことなのかと思って。
面白い、はい、でもそうだね、はい、仲間、冒険、絆、ね、ちょっと前の歌ですけど、ね、本当に今の日本に必要な、ね、必要な3つの要素かも、
なんかいいかなって思ったりもしまして、
うん、
ぜひね、皆さんにも仲間を得ていただきたいですね。ちょっとそのあたりの話をここから後半で伺いたいと思います。
はい、
お送りした曲は前田由美さんからのリクエストで、世界の終わり RPG でした。土曜朝鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして、今日のゲストは株式会社ブレインラボ鎌倉より代表取締役の前田由美さんにお話を伺っています。由美さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、後半は加谷さんにたくさんご質問いただきます。加谷さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。さっきの3つのキーワードが仲間、冒険、絆なんですが、はい、実は私と由美さんと、あと鎌倉のね、もう一人美咲さんと一緒にこの3つのキーワードも盛り込んだ形で7月の5日にちょっとセミナーをね、はい、やろうと思ってるんです。
はい、
はい、ちょっと由美さんからご紹介いただけるとありがたいです。はい、
ありがとうございます。ですね、私事業の中でですね、新たにちょっと取り込もうと思っているものがありまして、うん、それが、中年世代の方がで、やっぱり中年世代になってくると生活習慣病をはじめ、あと役職が上に上がったりとか、キャリアがいろいろこう変わっていく方もいたりとかして、結構転換期だったりするんですね。で、そういう方って忙しいし、で、まあ、男性も女性も最近でいうと更年期世代だったりとかもするので、そういった中ではあるんですけれども、いざ60とか還暦を迎える頃になった時に、じゃあお仕事が終わりました、自分が家庭生活一段落しましたってなった時に、じゃあどうしようって言った時に、何も考えてない、ね、どうしましょうってなる方って、まあ少なからずいらっしゃるんではないかなというふうに思うんですね。で、まあ、60とか65、今ね、雇用機会が延長とかになってきて65とか、場合によっては70歳までお仕事できるという状況はあるんですけれども、そこから次考えようと思っても、集中力が続かない、うん、で根気がなくなる、で、体力が落ちる、で気力が落ちる、で体力の中も含まれるんですけど、目が 見えないとかね、やろうと思ってもこう障壁になるところがもういっぱい年重ねてくると、やっぱり正直なところ出てくると、そこを、そうなる前の忙しい中年期だからこそ考えていただきたいなという、未来30年の生き方のセミナーというのを私も事業として取り組んでいきたいなと思ってますし、今回ご縁いただきまして、加谷さんで美咲さんとご一緒させていただくことになりました。 中年世代にね、
そうですね、
響けばと思っております。
はい、題名としては未来30年の生き方セミナーというちょっと長い題なんですが、はい、まあ、誰もが残り30年というのをどういうふうに考えようかっていうのをだいたい40歳以降の方々に向けて一緒に考えましょうということになってます。で、体のスペシャリストの由美さんと、あとキャリアの、ね、スペシャリストである美咲さんと、あと私はこう感情マネジメントっていう分野を扱っているので、これで一応心技体っていう、はい、心と技と
体
みたいな、
なんて心強いんだね、なんて頼もしいんだ、
これまさに仲間冒険絆ですよ
なるほど、面白いですね。ね、いやもうまさにお話伺いながら今ドンピシャでその世代に私入ってますし、うん、また私の横のね、あのつながりにある同じ同世代の仲間たちがまさに今中間管理職世代でして、なかなか上に下にと板挟みになって先に希望が見えてないっていう方が結構いらっしゃるんですよ。さっきあの前半のトークでね、カズさんもおっしゃってましたけど、うん、一概に今の感情今だけで語れないっていうか、
ね、そうですね、
未来にどれだけこう希望を持ててるかっていうことも今に影響してくるっていうことを考えると、うん、私参加します、
うん、ありがとうございました。ゆみさん自身これから、はい、30年ってどういうふうに描いてらっしゃるの？
私自身はもうちょっとこのヘルスケア業界、もう30年ぐらいやってるんですね。だからもしかしたら今が折り返しかもしれない。
そうね、まあ折り返し、いやまだまだ行きそうな気がするけど、まだ折り返さない
ですかって
感じがしますけどね。
で、もう、私自身社会からあなたいらないわよって言われない限り生涯現役でこの仕事ずっとやっていたいんですね。で、この仕事って人と出会うか限り、健康感であったり人生観だったりこの体と心の状態ってみんなバラバラなんですよね、はい、だから本当ケースケースが毎回違う、うん、だから日々やっぱり私も学びだったりするんですよね。
なるほど、
やっぱりそういった中で私自身もクライアントを通じて成長させていただく場面というのも多々ありまして、そういった仕事にやっぱつけてる自分ってやっぱりすごく幸せだなと思ってるんですよね、うんうん、なのでちょっとこの幸せな状態をこれから死ぬまでいきたいなと。
素敵ですね。
30年
30年ね、はい、30年じゃないもうちょっとあるような気がするね、ゆみちゃんの場合もっとこの元気さでね。
ゆみちゃん、それ叶えるためにご自身で気をつけられていること、はい、意識していること、体心このあたりの視点でいうとどういうことをされますか？
ですね、もうその運動とかね、栄養とか食事もちろん大事なんですけど、睡眠ってやっぱりすごく大事だと思ってるんですよ、
はいはいはい、
寝てちゃんと自分が日常生活をこう円滑にこう営めるようにしていくっていうところ、そこを一番大事にしていたりします。睡眠ってある意味日中体や心を動かしたものを休めるための場でもあるし、はい、次の日に備えるための睡眠でもあったりするわけですよ、
はいはいはい、
だからそこをいい状態にしてくれるのも悪くするのも睡眠じゃないのかなっていうふうに思ってた。
確かに、なんか由美さんなりの睡眠グッズとかこれいいよみたいなおすすめってありますか？
大の字になって寝るもう私すごい、はいはい、ある意味すごく原始的でしておう
お
う
大の字、
でもね、大の字本当に大事 で、
そうですか。
私もその睡眠のご指導を受けた時に、はい、手をね、腕を手をひらを上に上げて寝た方がいいって言われたんですよ、
はい、すごい、ね、
肩がこう回るからって、
はい、肩が回る、うん、
そう、すごい、 それだけでも違うんですか？
で、台って言っても真横に広げるというよりもちょっと下げた方がよくって、でこれ実はあれですよ、生理学的な解剖学的なあれか、解剖学シーって言って、うん、要は寝た時に足先がちょっと外に向くじゃないですか、はい、リラックスしてふわっとしたら足が外に向く、はいはいはい、で手の場合は肩の高さのちょっと下のあたりで手のひらを上にするっていうのが解剖学士、解剖学士って言われる。
C って何ですか？
肉付きの支えるに位置、
うんうん、なるほど、
だから本来あるべきポジショニング、
はいはい、あ、そうなんだ、
レオナルド・ダ・ヴィンチの人体図ですね。
そうです、そうです、
なるほど。
だからそうなると あの、まあ、力も抜けてる、はいはい、関節が本来あるポジションにあるっていうところの意味合いももしかしたらあるんじゃないのかなって、はい、今すみません話を聞きながら思った
次第。いやいや確かに私もそのご指導というかアドバイスいただいてから寝入りがすごく良くなったんですよ。
そうなんだ。
赤ちゃんみたいじゃないですか。あとね最後もう一個聞きたいのが、はい、由美さんの中で心豊かに働くための何か秘密があったら教えてもらいたいなと思って。
わかりました、まず私自身がもう日々悔いないように生きる、うん、大事にしてる言葉一期一会なんですね、はい、で、その時々をやっぱり大事にしていく。でやっぱりあと最後こうバイバイって手を振る時には笑顔でいる、
うんうん、
自分自身も一日をこの自分一人であったりとか他の方と過ごす中で、あ一日これですごい楽しかったよねっていう風にご自身やっぱりやっぱり自分自身がねあの 思える日々を重ねていくといったところが大事かなっていうふうに思いました。
感情マネジメントの達人ですね。
そうですね、体のアプローチもしかり心のアプローチもしかり一期一会ありがとうございました、はい、さあ、この後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナーハトコの部屋をお送りします。
ご機嫌いかがですか。今日も EQ オンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。
おはようハトコちゃん、今朝も元気そうだね。
うん元気なんだけど今朝もバタバタ、朝の時間をもっと有効に使いたいなって思ってるんだ。
おお有効に使うね。朝のルーティンはその日一日の気持ちを決める大事な時間じゃ。そこで今日は To do ではなく To be を意識するという話をしてみようかね。
To do じゃなくって To be？
例えば朝今日は何をやらなきゃいけないか To do を考える人は多いね。そればかりだとただのタスク消化の一日になってしまう。それよりも今日はどんな気持ちで過ごしたいか To be を意識すると同じ一日でも全く違うものになるんだ。
へえ、今日やるべきことを考えるより今日どんな気持ちでいたいかを先に決める。
そう、そのために大事なのが感情の予約なんだよ。例えば朝あー忙しい一日になりそうだと思うと気持ちが沈んでしまう。でも今日は落ち着いて楽しく過ごそうと決めると自然と行動も変わってくる。
朝の気持ち一つで一日が変わるかもしれないってこと？
その通り。まずは自分がどんな気持ちで過ごしたいかを予約する。そしてこれから会う人にどんな気持ちを持ってもらいたいかを勝手に予約するんじゃ。
相手の感情まで予約しちゃうなんて面白い。
To do ばかりに気を取られていると毎日がやることリスト To do に追われてしまう。でも To be を意識すると一日がぐっと充実するんじゃ。
そう思うと毎朝の過ごし方をちょっと変えるだけで気持ちの余裕が生まれそう。
うん、その小さな積み重ねが気づけば人生そのものを変えていくんじゃ。
すごい、ただの朝の習慣じゃなくて毎日をもっとワクワクして過ごせる秘訣だね。私も感情の予約やってみるね。
続けることでどんどん心の余裕ができるはずだよ。
心の声に耳を傾け。
土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel？ そろそろエンディングのお時間となりました。由美さん今日いかがでしたでしょうか。
はい、 時間があっという間に過ぎてしまいました、うん、なんかきちんとお伝えしきれたのかどうかなと思いながら私自身とっても楽しませていただきました。ありがとうございます。
もうね、気づきの連続で今日はもう気になるキーワードがたくさんありましたけども、坂谷さん、今日は心豊かに生きていくためのキーワードいかがでしょうか。
はい、時間が足りなかったね。まずそれだけね。あと今日本当に一番学んだなと思ったのは、私は受け入れる力って必要だなと思って、
はい、
自分の体の状態も心の状態もあと周りのことも受け入れるって結構頑張らないといけない、まあ、頑張らないといけないというよりも受け入れる力っていうのがすごくこれからに必要なんだなと思いました。
はい、ありがとうございました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? と明記の上ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかゆさんの著書感情マネジメント、こちらの本をプレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名を忘れずにご入力ください。当選の発表は発送をもって返させていただきます。またこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel? で検索、こちらもぜひご視聴ください。さゆみさん、最後になりますけれども、ぜひリスナーの皆様へメッセージをお願いいたします。
はい、日々生活しているとですね、やっぱり何々ができる自分できない自分っていうのがもう日々こうね向かい合ってくるような感覚に陥ることがあると思いますけれども、先ほどかゆさん受け入れる力とおっしゃっていただきましたけれども、ぜひともできない自分であっても受け入れるっていったところですね。良きも悪しきも受け入れる、そういったところは日々少しずつ積み重ねていただくと、その後のアクション行動がすごく容易になるのではないかと思いますので、最後のメッセージとして送らせていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。改めてとなりますが、7月5日にお三方でセミナーを開催されます、こちらの情報につきましては現在番組公式 X にてリンクご紹介していますので、ぜひ皆さんチェックなさってください。今週のゲストは株式会社ブレインラボ鎌倉代表取締役前田由美さんでした。由美さん、本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
コメンテーターイケてるかゆさん、次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel? をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。